皆さんおはようございます。祈って備えてまいりました。この年のクリスマス旅コンサート今日の午後から開催されます。本当に期待しております。工藤敦子さんと篠田恒之さん、あと二人は先生と呼ぶべきことでありましょうけども、さん付けで呼ばせていただきたいと思います。一番前に座っていただきました。ちょっとお顔を後ろ向いて立って、後ろ向いて歓迎いたしましょう。ようこそおいでくださいました。はい、少し今から工藤さんに時間を差し上げたいと思います。ご自分のこと、私を少し語っていただけたらと思います。野田さんについてちょっと時間がないのでまた工藤さんはドイツで住んでいらっしゃいますけども、ヨーロッパ各地、それから日本に参りまして、日本に演奏活動を日本で開始していらっしゃいますが、その時いつも野田さんをベストパートナーとして選んで、本当に良いコンサートを演奏していらっしゃるということがありますね。ぶしつけなことがありましたけども、一曲午前の集会で歌っていただけますかとお願いしましたら、ね、それはできません。この午前の時間に自分の声を合わすには朝何時から起きて発声練習が必要ですので、それはできません。いやー、私は本当に自分の無知を恥じました。午後の2時からのコンサートに集中して備えていました。工藤さんによれば、長く話しようか。工藤さんによれば、野田さんが言われたことについて、野田さんが工藤さんのことについて言われば、まどこしいですね。工藤さんについて野田さんが言われることについて、彼女はいよいよストイックになっているということになりますが、本当に昨日お迎えしてからそんな感じがしております。この午後のために全力を尽くしてですね、このコンサートのために備えてくださっている方でいらっしゃいます。すいません、長くなりました。どうぞお聞きくださいました。もう一度ご歓迎いたしましょう。
皆さんおはようございます。高橋先生には前に、高橋先生が堺、福音教会ですよね、いらした時に2度ほどコンサートをさせていただいて、高橋先生ご夫妻とはもう10年以上前から高橋先生のことを存じ上げております。今回このようにして舞鶴福音教会でコンサートをさせていただけることをお招きいただいたことを本当に感謝申し上げたいと思います。皆さん祈っていろんな方お誘いくださったと思います。70枚の席がもう完売したということで、ああすごいなと思いました。午後に向けてまた整えていきたいと思いますけれども、少し私のどのように信仰に導かれて、どのようにここまで歩んできたのかを皆さんに少しお分かりさせていただきたいと思います。私は北海道で生まれ育ちました。岩沢市というところで生まれたんですけれども、中学から父の転勤でずっと札幌で暮らしてまいりました。最初一人っ子だったんですけれども、7歳になってやっと生まれた待望の妹がこの1歳になる直前にこのハイハイをしていたときに、立てかけてあった重たいテーブルをこう押し出して蹴って倒してしまって、それが彼女の頭に直撃し、その打撃が原因で妹は知的障害になるんですね。1歳ですから、でまた当時ですから本当にどうなるかわからないというような状態で、母は仕事を辞めて一生懸命妹の世話をするようになるんですけれども、その本当にこの妹だけにこう一心に愛情、母の愛情が向くような気がして、私はどんどん心が塞んでいくわけなんですね。でそれで母も、あなたはちゃんとしてる子なんだ、普通の子なのだから、自分のことはこれからもう自分でできる限りしていくようにと言われて、当時いい子だったので、非常に素直でいい子だったので、この母の愛情が もう少し私の方にも向いてほしいというような要求も言えずに悶々としながら、まあ、行くんです。そしてその鬱憤晴らしにですね、外で、まあ、盗みをしたり、それから、まあ、徐々に母と妹をこう憎むようになっていって、そして体にも変調きたすようになっていくんです。自律神経失調症になって、小学校の時からよく学校に行けなくなるんです。そして中学になると幻聴幻覚という症状も現れていきました。そういう幼少期、少女期だったんです。まあ、非常にこうなんかこう辛い時期であったんです。で、母も精神的にこの不安定な状態が続きました。でも妹の世話だけは本当に彼女は一生懸命頑張ったんですね。で、そういう中で高校に入った時に、まあ、合唱部に入ってみた時に、まあ、合唱部に入るんですけれども、その時に、まあ、歌った時だけどもらないということに気がついて、歌うことが慰めになっていくんです。その前に別に歌が上手だったわけでも声が良かったわけでもないんですね。ただもう優しい友達がいて、合唱部に入ってみないと言われて誘われて入ったことがきっかけで、歌った時だけどもらないということに気がついて慰められてきます。そして先輩たちに毎日発声を見てもらって、声がどんどん出るようになってきました。高校3年生の時には合唱音大へ進もうと決心して音大に入りました。いろんないきさつがあるんですけれども、まあ、そのいきさつは午後のコンサートで聞いていただければと思います。父が警察官だったとか、万引きが見つかったとか、いろいろもうそういう状況があるんですけれどもちょっとそこは割愛させていただいて、そういう状況の中で、まあ、音大に進んだんですけど、音大に進む時にたまたまその音大受験の前にラジオ放送で世の光という番組を聞いたんですね。初めて聞く聖書の話でした。それまで札幌ではいろんな家に神は愛であるとか、そういうなんかこう聖書の言葉が壁にかかってる家があって、ああ聖書の言葉なんだな、あの家はクリスチャンなんだなっていうことぐらいしかキリスト教に対しては認識がなかったんです。でもその福音放送で神は生きておられますという言葉を聞いたんです。私は神は仏壇か、まあ、仏壇は仏様ですけども、神様っていうのは神棚の中にいるのかなぐらいの認識しかなかったんですね。ところがその神は生きておられますというたった一言が、本当にこの生きた神がこうそばにいてくださるっていう、そういうなんか温かい、本当にこうなんか心が温かくなるような感覚をその時に抱いたんですね。そしてもし神が生きておられるのであれば、このすさんだ私を救ってくれるかもしれないと思ったんです。それでそのことがきっかけで聖書を買って読むようになりました。ずっと聖書を読んでいくんですが、その中で非常に心に響いた箇所がありました。第一コリントの13章の大変有名な愛について書かれている箇所ですけれども、愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みませんという、その箇所に本当に心を打たれるんですね。そして愛は自慢せず高慢になりません、礼儀に反することをせず自分の利益を求めず、怒らず人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます、愛は全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍びます、愛は決して耐えることがありませんとありました。本当にここの箇所を読んだ時に、まるで自分の姿をこう鏡で映し出されたかのようでした。自分にはこの愛は全くないという自分の姿を見るんです。それでこの愛を持てる人間に、どうぞ主よ私を変えてください、母と妹を愛する人間に変えてくださいと祈るんです。そして努力するんですね。である程度変えられるんですけれども、表面的には。でも心の内側っていうのはどうしても変えることができませんでした。何かがあると怒りが爆発する、 で、そうやって、まあ、スペインに留学するんです。まあ、音大時代にスペイン歌曲が大好きになって、これはやっぱりこう本当にスペインに行かないと本当の意味で学べないと思ってスペインに留学しました。まあ、その頃はもう聖書を10年くらいずっと読んでいたので、